Today, we're going to look at 31 and 32. 今日31、32章を学んでいきたいと思います。From 25 to 32, we see the judgments, prophecies of judgment against the nation surrounding Israel.
25章から32章まで、このイスラエルの周り国への神様の裁きの予言を学びましたよね。
All these nations had something in common.
この国々が共通点があったでしょ。イスラエルのことを不当に扱ったでしょうね。
They mistreated Israel. And so, you know, we've been looking at all these different nations.
だからいろんな国が出てきたんですけど、先週29、30章で、このエジプトへの、に対する予言を見ました。
But last week in chapters 29 and 30, we saw God's prophecy against Egypt.
Today, it's a continuation of that.
で、今日31、32は引き続き同じ話ですよね。And we're going to see today that Egypt and especially Pharaoh is going to be judged.
だからエジプトも、でも、特にファラオがね、神様に裁かれる。
Egypt was a very prideful nation.
エジプトはものすごくプライドがあって、国として。
The leaders were prideful. Remember last time, they didn't need God. In fact, they acted like all they had was because of them. They were so great.
なんかもう前回も見たんですけど、神様なんていらなくて、自分のすべてのものを、例えばナイル川も自分の手で作ったようにしたんですよね。
自分のものを自分のおかげであるとしたんだ。
And God's going to judge them because of that.
で、そういうプライドがあったから神様に裁かれたでしょう。
So let's go ahead and read here verses 1 and 2. 一節二節今読みます。第11年の第3の月の1日、私に次のような主の言葉があった。主の声、エジプトの王ファラオと彼の大軍に言え。
Again,These prophecies to Egypt are kind of the last dated prophecies anyway, I think, of Ezekiel.
で、このエジプトへの予言とか見ると、エゼキエルがこの日付をつけた最後の予言ですよね。
And this is, because of the date, we know kind of more of the context.
で、この日付が書いてあるから、その文脈とかもうちょっとよくわかるんですよね。
例えば今の日付を見ると、これはエルサレムのこの破壊の2ヶ月前とか。
Like, for example, this date here is 2 months before the fall of Jerusalem.
June 21st, 587 BC, right?
だから紀元前587年
の、まあ、6月21日ぐらい。
And God tells Pharaoh and the people of Egypt, he asks them a question here. で、ここで、神様がファラオとエジプトのみんなにこの質問を問いたんですよね。あなたの偉大さは誰に比べられるだろうかって。
Whom are you like in your greatness? I think this is interesting, you know.
これ面白い、ちょっと興味深い質問だと思う。
You know, what if I were to ask you, if you could be anyone in the world, who would you want to be?
例えば僕はここにいるみんなにね、この世界の中の誰でもになれば、誰になりたいのって聞いたら、どう答えるの？誰でもいいから。
I wonder what you would pick.
みんな誰選ぶのかな？
Who do you look up to? 誰を尊敬してるとか。Right? Maybe it's a successful businessman.
例えば成功してるビジネスマンとか、ビジネスマンとか。あといい、まあ、スポーツ選手かなんか。俳優、女優、コメディアン、わからないけど。
If you ask little kids, they might say a YouTuber.
子供に聞いたらもしかして YouTuber になりたいって言うかもしれない。
How many of us would say Jesus? I mean, let's be honest, right?
まあ正直、もうイエス様だよって言う人いる？
Probably not many, to be honest. You know why? Because when we hear that question, that's not what we think about, right?
多分、イエス様っていう人は少ないかもしれない。なぜかというと、その質問を聞くと、イエス様のことを思い出さないって、イエス様と世の人は別だからと思ってる。We think that Jesus, Christian stuff is separate. It's separate than the real stuff. But the more I think about it, actually, the way that we answer reflects how much pride we have, actually.
でもね、よく考えるとね、この答え方と自分のプライドの量とやっぱ関わりがあるんですよ。
Because it shows what's most important to us.
なぜかというと、自分自身に何が一番大事なのか大切なのかってわかるでしょ。表すでしょ。
For Egypt, and what we're going to see here is interesting because when God says, whom are you liking your greatness? For Egypt,It was Assyria.
で、神様があなたの偉大さは誰に比べるんだろうかって聞かれて、エジプトの場合、その答えはアッシリアでした。
They thought they were great like Assyria, the Assyrian Empire.
アッシリアの帝国のように自分が偉大だと思った。
And so look what God says.In verses 3 to 6, で3節から6節、神様何言われたかちょっと見てみましょう。
見よ、アッシリア、それはレバノンの杉。美しい枝、濃い影を作る森。その竹は高く、その小僧や雲の中、水がそれを育て、湧き出る水がこれを高くした。
幾筋もその、幾筋もの川が、それが植わっている周りに流れ、その流れは野のすべての木々に遅れた。その竹の野のどの木よりも高くなり、送られる豊かな水によって小枝は茂り、大枝は伸びた。小枝には空のあえる鳥、が巣を作り、大枝の下では野の あらゆる獣が子を産み、その、木陰には多くの国々が皆住んだって。
Assyria is like a cedar tree, it says here. ここ見るとアッシリアは杉の木のようだって。
Great kingdom, right?Solid, strong.
ものすごいいい国でしたって、しっかりしてるとか、強くて。
And greater than everybody else. 他の国と比べたら全然いい、しっかりしてた、よかったんでしょうね。In all its shadow, all great nations made their home, he says.
その、木陰には多くの国々がみんな住んだって書いてある。
In other words, when people needed help even, they went to Assyria. だから、
助けが必要だったとき、アッシリアの方に助け求めに行ったとか、イスラエルもそうしたんでしょうね。
Didn't Israel do that too? But they had such this great influence,
大きな大きなこの影響があったんでしょう。
And then 7 to 9, 7節から9節、それは大きくなり、枝も伸びて美しかった。豊かな水にその根を下ろしていたからだ。神のその杉の木も、これとは比べ物にならない。もみの木もこの枝とは比べられない。鈴柿の木もその若枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない。9節 verse 9。私がその枝を茂らせ、美しく仕立てたので、神の園にあるエデンのすべての木々はこれを羨んだって。
It was so great, it was so beautiful, better than all the trees in the garden of God, right? 神の園のにあった他の木より素晴らしかったんでしょうね。素晴らしかったって。まあこれ隠喩だけど、so this is a metaphor.
Assyria was better than all the other nations.
他の国よりもアッシリアが良かったって、強かったって。
But the most important thing that we just read here is in verse 9, right?
でも、今読んだ箇所を見ると一番大事なことは9節に書いてあるでしょうね。
God says, I made it beautiful with a multitude of branches.
神様が私がその枝を茂らせ美しく仕立てたって。私がって。
I did it. This was God's garden. これ神の園でしたでしょうね。すべての木が神様に創造されたんだ。 All the trees were made by God. All the nations were allowed by God, made by God.
神様に仕立てられたんでしょうね、国々とかも。
See, what does pride do? Pride makes us forget God, right?
プライドがあったらどうなるのって。やっぱ神様のことを忘れてしまうんですよね。
We lose sight of who we are.
実際に自分が誰だかと見失われるんだ。
We're created by God, but we think, no, let's not talk about that.
で、神様に創造されても、いやいや、そういう話しないよ。僕はすごいんだよ、偉いなよって言いたいだけでしょ。
God made Assyria great and beautiful, and they didn't care that it was God.
で、神様がアッシリアを素晴らしく美しく創造されたのに、まあ、どうでもいいと思っただけですよね。
Look at 10 to 14, 10 から 14. それ、神である主はこう言われる。それが叩くそびえ、小杖を雲の中に伸ばし、その高さゆえ、 に奢り高ぶったので、私はこれを諸国のうちの力ある者の手に渡した。その者はこれを厳しく罰し、私もその悪行に応じてこれを追い出した。こうして諸国の中で最も横暴な高く人がこれを切り倒して投げ捨てた。 山々にまたあらゆる荒れる谷間にその枝は落ち、大枝はこの地のすべての谷川を折れた。地のあらゆる民はその木陰から出て行き、それを見捨てた。その倒された木には 空のあらゆる鳥、霞、その大枝のそばには、野のあらゆる獣がいるようになる。このことすべては、水のほとりのどんな木も、その竹の高くして小杖の雲の中に伸ばさないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶってそびえないようにするためである。 誠に、これらは皆人の子らの間で穴に下る者たちと共に地下の国、死に渡されたと。Jesus, in Matthew 23 said, But he who is greatest among you shall be your servant. And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.
とイエス様がマタイの 23の 11節 12節にこう言われました。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。Isn't
that what we see here exactly? ちょうどそういうことがここに起こってるでしょ。 That God resists the proud and gives grace to the humble.
神様は、この高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。
Assyria thought they were so great, right? And they were destroyed by the hand of the mighty one of nations. So God allows Babylon to destroy them.
もう自分がすごい、自分たちがすごいすごいと思ったんだけど、結局諸国のうちの力ある者の手に渡したっていうのは、神様がバビロンにアッシリアを渡されたんでしょうね。And
again, we've been reading this verse often, but pride goes before destruction. The Holy Spirit before the fall. で、何回も同じこの
箇所を読んでるんですけど、高慢は破滅に逆立ち、高ぶった霊は挫折に先立つって、あの、箴言の16の18に書いてあるでしょ。That's Proverbs 16:18. Let's read the rest of the chapter. で、あの、この31章のあまり18節まで読みます。15節、verse 15。神である主はこう言われる。彼が黄泉に下る日に私は人を藻に服させた。彼のゆえに深淵を覆い、川をせき止め、豊かな水を干上がらせたのである。私が彼のゆえにレバノンの憂いに沈ませたので、野のすべての木も彼のゆえにしおれた。私が彼を穴に下る者たちと共に黄泉に下らせたとき、私はその落ちる音で諸国を震えさせた。すると地下の国ではエデンのあらゆる木、レバノンの襟抜きの良い木、水に潤うすべての木が慰められた。彼らと共にそれらも黄泉に下った。剣で刺し殺された者、そして諸国の間にあって、彼の陰に住み、彼の腕となった者たちがいるところである。あなたは栄えと偉大さにおいてエデンの木々のどれに最も似ているんだろうか。あなたはエデンの木々と共に地下の国に落とされる剣で刺し殺された者と共に、無活霊の者たちの間に横たわるようになる。これはファラオとそのすべての大軍のことである。主である、神である主の言葉。We see here that Assyria's destroyed cut was destroyed in Katana. Assyria が、あの、落とされたんでしょうね。Essentially, God saying, you guys too, Egypt. で、神様が基本的にエジプトにも同じことを言われたんでしょうね。同じことが起こる。
I think, Warren Wiersbe explained it really simply here. He says that Egypt boasted in its greatness, yet Egypt wasn't as great as Assyria, and Assyria was conquered by Babylon, so if Babylon can conquer Assyria, Babylon can conquer Egypt. It's math.
あの、聖書学者ウォーレン・ウィルスピーが本当に簡単に説明したんですけど、ちょっと要約するその、この引用があって。でエジプトは自分の偉大さを誇ったでしょ。でも、アッシリアより偉大ではなかった。で、アッシリアはバビロンに負けた。で、バビロンがアッシリアに勝てたら、絶対エジプトに勝てるんですよねって。God can easily judge Assyria the same way he can judge Egypt, right? It's the same thing. 神様も、アッシリア裁かれたら、エジプトも簡単に余裕で裁かれるでしょうって。
And they're cut down, and we see this mourning, right?
で、裁かれて、倒されて、藻に服させたって書いてある。周りの国って。
And this mourning wasn't necessarily because, oh, we love Assyria and I can't believe they're gone.Oh, we love Egypt and we can't believe Egypt's gonna be gone. Maybe some of it, but this morning was because of the reality of God's judgment, I believe.
で、なぜこの藻があったっていうのは、例えば、アッシリア大好きでアッシリアが亡くなって、悲しいねとか、そういう悲しみもちょこっとあったかもしれないけど、たったみんな自分の目で神様の激しい裁き、目撃、することができたから、もうになったんですよ。この現実的に。
God judges evil nations. God judges evil means God judges evil, even for us, right?
神様は悪い国とかを裁かれたら、神様は悪を裁かれたら、じゃあ私たちにも悪とかがあったら裁かれるでしょ?どう怖がるみんな。
Does that make you afraid? But that's why all this stuff is actually prophesied.
でもなぜ、
これ全部予言ですよね。なぜ予言されたのは、みんなよく神様の性格とか、その悪の罪の悪さとか、しっかりわかるためにって。
This stuff, prophecy is written so we can see who God is, how correct He is, and how bad sin is. The thing about history is we need to learn from it, right?
なぜ歴史が書いてあって歴史を学ぶべきなのは、書いてあるのは、やっぱり学ぶべきだからですよね。
You know, Judah is famous for not learning from history.
ユダ国としてね、歴史から学べなかったことって有名でしょ？例えば、
for example, when northern Israel gets judged for all their idolatry, Judah just was like, yeah, that's not going to happen to us.
北のイスラエル、エフレムの方が、偶像礼拝とかいろんな悪いことがあったから神様に裁かれた時アッシリアに。南のユダがそれを見て、いや、私たちにそういうこと起こらないでしょうって思っただけ。
Egypt certainly didn't learn about history as they admired Assyria, right?
で、エジプトもアッシリアのこと憧れたから、アッシリアから何にも学ばなかったでしょ、実は。そのプライドの問題とか。
You know, in 1 Corinthians 10, 11 and 12, Paul said, Now all these things happened to them as examples as they were written for our admonition upon whom the ends of the ages have come. Therefore let him who thinks he stands take heed lest he falls. That's 1 Corinthians 10, 11 and 12.
第1コリント10章、11節、12節、パウロがこう書いたんですよ。これらのことが彼らに起こったのは、戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから、立っていると思うものは、倒れないように気をつけなさいって、気をつけてるのってみんな。
Are we paying attention? We need to really be careful when it comes to pride. I know we deal with it, everyone does.
で、プライドの問題って、本当に気をつけないといけないって、なぜかというと、みんなもともとプライドがあるから。
If someone shows you a picture, a group photo, you look for your own face first, unless you got problems.
例えば、グループの写真を見るとき、最初に探す顔は自分のでしょ？利己心、このプライドがもともと自動的にあるから人間っていうのは。
Because we have pride. That's how we're built. It's automatic. But that pride,If we continue to nurture that pride, we begin to reject God more and more.
でもそのプライドを養おうとしたらって、取り扱わなかった、対処しなかったら、だんだん神様のことをいらないって言うんですよ。
And we're okay, I'm okay, I don't need God.
だから自分が OK よ。大丈夫、大丈夫、神様なんていらないって。教会って、救いとかってもういらない。イエス様もいらない。大丈夫だから。I don't need Jesus. I don't need to be saved.
No, we all are sinners. We all need to repent of our sin, come to the cross where Jesus died for us, right?
でも、すべての人、世界中のみんなは罪人だから、イエス様が流されてくださった血のその十字架まで行かないといけないんですよね。で、悔い改めて、イエス様を信じて受けないといけない。
And the only way that we can receive salvation, the only way, is if we lose our pride.
で、どうやって救いを受けられるの？どうやって神様の恵みを受け入れられるの？プライドを失ったら。
Humble ourselves under the mighty hand of God, right?
だから神の力強い御手の下にへり下らないと。
Because without Jesus, if we do things, keep doing things our own way,
自分のやりたいことばっかりをして、自分の方法で全てやろうとしたら、やろうとしてるみんなは同じところに行くんですよって、後で。ここに書いたんですよね、読みって。穴って。 地獄のことでしょ。It's talking about hell here. It's talking about this pit. It's a real place. 地獄って本当にあるところでしょって。神様が全くおられないところでしょって。The Bible describes it. Jesus talked about it a lot. But it's a place of darkness. And of weeping and of gnashing of teeth. So we see a lot of regret, a lot of torment and pain. もうイエス様は地獄についての話たくさんしたんですよね。で、地獄って暗闇、亡きと歯ぎしりにあるところだよって。だから、後悔とか苦痛があるところだよって。そして永遠だ。そこから逃げられない。And you can't leave once you're there. So when you really think about it, everybody has one chance to decide where you're going to end up. And that one chance is your life now. だからよく考えたら、みんなは一つのチャンスがあるんですよね。どっかに行くかって、その選ぶチャンスって。その一つのチャンスっていうのは今の人生、今の生涯。Are we going to choose to receive God's salvation and love and grace? Or, I don't need it and go to hell. だから神様の恵みと救いとかを受け取るか、いらないと言って地獄に行くかって、その二つの選択しかないって要約したらって。You know, if you look at this, you really look at it simply. There's two choices only.And all those who are prideful, who want to trust yourself, think you're okay, ignore God, you're going to be judged if you don't have Jesus. だから自分が大丈夫って神様なんていらないって神様無視してる人たちとかってイエス様信じなければいなが共にいなかったら裁かれるって。地獄に行くんでしょ。Hell's not a comfortable thing to talk about. まあ、地獄についての話するともう気持ちいいって言わないでしょうね。でも今ファラオとかエジプトの話を見るとね、裁かれてこの黄泉のところに行って周りを見たら、あ、私たちと同じ人みたいなのがいるって気づくでしょ。You know, but Pharaoh, these guys get sent to the pit, they get sent to hell, and they look around and this place, they realize this place is full of people just like us. All the nations who refuse God, 神様、いらないって拒絶した国々の人たちとか。Actually, in chapter 32, we're going to see all the people who they see there. 32章に入るとね、その闇にいる人たち、誰がいるのかって書いてあるんでしょって。People who refuse Jesus, people who refuse God. 神様、イエス様の恵みを断った人だけでしょ、誰けでしょって。Let's go on, chapter 32, verses 1 to 8. 32章の1節から8節今読みます。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。唱えて彼に言え。あなたは自分を国々の若獅子だと思っている。しかし私は大弓の教授のようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その豊かな流れを濁らせる。神である主はこう言われる。私は多くの民族の群れを集め、あなたの上に私の網を広げる。彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出す。空のあらゆる鳥をあなたの上に舞い降りさせ、全地の獣をあなたで満腹させる。あなたの肉を山々に撒き散らし、あなたの屍で谷を満たし、その血をあなたから溢れ流れる地で山々に至るまで潤す。谷川もあなたの血で満たされる。あなたが吹き 消されるとき、私は空を覆い、星を暗くする。太陽を雲で覆い、月が光を放たないようにする。私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う神である主の言葉。
You know, this part of the prophecy, we know by the date was after Jerusalem was destroyed, a year and 7 months after.
あの、一節の日付を見ると、この予言の部分が、あの、エルサレムの破壊の一年七ヶ月後の後でしょ。
After Jerusalem is destroyed, I wonder if there are still people who are looking to Egypt.
あの、エルサレムがバビロンに破壊されても、まだエジプトの方に助け求めてる人がいたのかな？
And so the prophecy goes on, right? Egypt, you guys think you're like lions.You think you're like a monster in the sea. It's talking more like a river monster, like a crocodile.
だからみんなはライオンのシシのようだとか。で、この、あの、大海の巨獣って書いてあるけど、もしかしてこの川の獣ってワニのことでしょって。
You know, the lion and the crocodile, they were two of the most fearful animals, right, in Egypt, obviously.
で、これ当たり前だけど、エジプトに行くと一番恐ろしい怖いこの動物ってのはライオンとワニでしたよね。
But so great, so powerful, like these animals, and God just captured them.
で、もう力強くこの偉大なこういう動物でも神様が簡単にもう網すきをしたんでしょうね。
And look at verses 9 and 10, 九節十節。
私が諸国の間であなたの知らない国々にあなたの破滅の知らせをもたらすとき、私は多くの国々のための心を苛立たせる。私は多くの国々の民をあなたのことで呆然とさせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことで、おぞけ立つ。あなたが崩れ落ちる日に、彼らは皆自分の命を思い、その震えは止まらない。
All these nations we're seeing here are the ones that trusted in Egypt, right?
今の国々とかって見ると、エジプトに頼った国でしたよね。国々でした。
And when Egypt's gone, what happens?
で、エジプトがなくなったらどうなったのって。エジプトに頼りにした国々とかって。もう震えたでしょって書いてある。震えたでしょ
?They were trembling.This is such a reminder for us too, you know, what are we putting our trust in, right?
だから私たちにもここにいいリマインダーが書いてあるんですよ。私たちは何に頼りにしてるのかって。
Right? If a certain bank shut down today or got hacked in America, some places got hacked recently.
例えば、ある銀行とか、誰かがなんかハッキングされたらとか、もう閉店したらってどう？パニックする？あなたの銀行だったなら。
What if that was your bank?
アメリカにも最近ハッキングされてるところたくさんあるでしょ？その燃料の会社とか、いろいろ電気のところとか。あんま良くないけど。
What if the internet shut off? For a week.For a month.
もしかして、あの、一週間も、一日でも、一週間でも、一ヶ月間でも、インターネットも使えなくなってしまったら、どうするの？パニックする？
What would you do with yourself? No internet. Nothing to do.
インターネットなかったらどうするみんな？何もできないじゃん。
You know, it's a reminder for us. What are you putting your trust in? What is most important to you? だから何に頼りにしてるのって何が一番自分にとって大事なのって。You know, let's be thankful for everything that God gives us, whatever it is. だから神様に与えてくださったものを感謝すべきでしょうね。Then we don't have to fear and tremble if certain things happen. そうすると何かが起こったら不便なことが起こっても恐れる、震える必要がないんでしょ。If God gave it to us, God took it away. Oh well. 神様に与えられて、神様に取り除かれたらもう神様次第。This is what the Bible talks about as a peace that passes understanding that guards our hearts and our minds in Christ Jesus as we pray, as we trust in God. そうすると私たち、これは聖書に書いてあるフィリピンの4章に書いてあるこの私たちの考えに勝る私の心と思いを守ってくださる神の平安のことでしょう。何に頼りにしてるのって。What are we trusting in? For people who trusted only in Egypt, people who only trusted in the world when it was gone, their lives got messed up. もうエジプトに頼りにした国々とか、この世に頼りにしてる人たちとかが何かが起こったら、もうめちゃくちゃになるでしょ。安定感ないでしょ。There's no structure there without, if we're not trusting in God. Let's go on. 11-16, 11-16. まことに神である主はこう言う。バビロンの王の剣にあなたに下る。私は勇士の剣であなたの大軍を倒す。彼らは皆最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その大軍は皆滅ぼし尽くされる。私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりから消し去る。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひづめもこれを、濁さない。verse 14。その時私はこの水を澄ませ、その川を油のように流れさせる。神である主の言葉、私がエジプトの地に荒廃をもたらし、私がそこの全州民を打ち、その血がそこに満ちるすべての失って荒れ果てるとき、彼は私が主であることを知る。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。国々の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとその大軍すべてのために彼女たちはこの哀歌を悲しんで歌う。神である主の言葉って。私が主であることを知るためにこれが起こって、みんなが嘆くんだって。This is also they're going to know the Lord, but everyone's going to mourn here. Great is this judgment. 本当に激しい裁きでしょうね。Verse 17節。第12年のその月の15日、私は次のような主の言葉があった。This is 2 weeks after verse 1. だから32の1節の2週間後でしょうね。これ見たら。And now we see all these people who are in Egypt, who are in hell with Egypt. エジプトのみんなと地獄にいる人たちのがここに出てくるんでしょうって。In fact,I think I'm just gonna read. で、読むだけでわかるから、18節から30まで読むだけ、今。読む。I'm just gonna read 18 to 30. この声をエジプトの大軍のために嘆け。その民と力強い国々の娘たちを穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは麗しさの点で、誰よりも勝っているっていうのか、下っていって、無活霊の者たちと共に横たわれ。彼は剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。
その国は剣に渡された。その国とその大軍すべての引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちは国を助けた者たちと共に、黄泉の中から彼について語る。彼らは下ってきて剣で刺し殺された者、無活霊の者たちと共に横たわった。と。それには、アッシリアとその全集団がいる。周りには彼らの墓があり、皆刺し殺された者、剣に倒れた者である。アッシリアの墓は穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者で、生ける者の地に恐怖をもたらした者たちである。エラムとその大軍がその怪我の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者で、無かずれのまま、地下の国に下った者、生ける者の地に恐怖をもたらした者たちで、穴に下る者と共に、自らの恥辱を負っている。その寝所は刺し殺された者たちの間に置かれ、その大軍すべての者、墓の周りにいる。皆、無活霊の者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあり、穴に下る者と共に自らの恥辱を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれる。そこにはメシェクとトバルがおり、その大軍のすべての者も、すべてもその墓の周りにいる。皆無活霊の者、剣で刺し殺された者で、生ける者の血に恐怖をもたらしたからである。無活霊の者として、倒れた勇士たちと共に、彼らは横たわることができない。勇士たちは、武具を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれている。戸は彼らの墓の上にある、骨の上にある。勇士たちの もたらした恐怖が生ける者の地にあったからである。しかし、あなたは無活霊の者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長、立ち入る。彼らはその勇敢さにもかかわらず、剣で刺し殺された者たちと共に、無活霊の者たち、及び穴に下る者たちと共に横たわる。Verse 30. そこには北のすべての君主たち、すべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖をもたらしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで無活霊の彼らは剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの侮辱を負っていると。
All these people, all these nations down in hell.
こんなたくさん人たちって、いろんな国々が地獄にいたって。
And as I read this, a lot of things repeat, right? What do they have in common? で、
これ今全部。読んだんだけど、なんか共通点があったでしょ。何度も繰り返して書いてあったこと。
It says they were slain by the sword.
剣で刺し殺されたって何度も書いてある。で、恐怖をもたらしたっても何度も書いてあるでしょうね。
And it says they caused terror in the land of the living. You know, have you ever heard the phrase in English we say, well, I guess not just in English, but those that live by the sword will die by the sword.
まあよく、まあ英語だけではないけど、ことわざがあるんですね。剣を頼りに生きる者は剣によって死ぬとか。でしょ？剣に生きる者は剣に死すとかって。そういうことわざあるでしょ？ちょうどそういうことがあったんだ。
Exactly what we see here. These nations trusted in their strength, trusted in their own actions, they were prideful, didn't recognize God, didn't need God, right?
だからこの国々とか自分の力に頼って、神様なんていらないプライドで、いろいろ自分の努力としてやって、で結局、 その使った剣に殺されたんだって。
They did whatever they wanted with their own strength, and that same sword that they did all the stuff they wanted, they terrorized everyone else with, they died by it.
だからみんなを恐怖に、陥れた剣で刺し殺されたって。
All their terror, all their strength, all their pride would be ending in shame.
だから恐怖、力とかプライドが全部恥になったって書いてある。だから無活霊と同じところって何度も書いてある。
That's why it says they ended up just like the uncircumcised. They ended up with everybody else. Pride goes before destruction. Holy Spirit before the fall.
だから高慢は破滅に逆立ち、高ぶった霊には挫折に逆立つって。
You know, him who, therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. 1 Corinthians 10:12.
Right? ですから、立ってると思うものは倒れないように気をつけなさいって。
The enemies of God, the enemies of the cross, the Bible says that their end is destruction. And God is their belly, and their glory is in their shame, and they set their mind on earthly things. And in the end, it's all shame.
You know, 他のところで聖書に書いてあるけども、十字架の敵として歩んでいる人者たちとか、その人たちの最後は滅びですって。欲望を神としてるとか。恥、だから恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考えてるって、そういうふうに書いてある。これ、フィリピンの三章だと思う。
I think it's Philippians 3.
もう最後は全部恥になるだけって。
Let's read to the end. 最後まで読みます。ファラオは彼らを見て、剣で刺し殺された自分の大軍、ファラオと、その全軍勢のことで慰められる、神である主の言葉。私が生ける者の地に恐怖をもたらしたので、ファラオとその大軍は無活霊の者たちの間で剣で刺し殺された者たちと共に横たわる神である主の言葉って。 You know, here, something a little strange, right?
ここ最後のところを読むと、なんか31節でなんか変なことが書いてあるでしょ。
Pharaoh's gonna see everyone and it says he's gonna be comforted.
ファラオはみんなを見て慰められるって書いてある。地獄に行って、地獄の、大勢の人を見て慰められるって書いてある。
He's gonna go to hell, he's gonna see a bunch of people there, and he's gonna be comforted.Hell's not a place of comfort, right?
地獄って慰めるところじゃないでしょ?もちろん。
But what we see again is how bad the pride was.
でもここにはね、本当に悪い、悪いっていうか、この最低のこのプライドの問題ってわかるでしょ?これ見たら。残酷さって。
He goes to hell and he sees, well, and I wonder if he's thinking, well, at least I'm not the only one here. Woo!
だから地獄まで行って、じゃあ一人じゃなくていいねって。
Talk about not caring about others.
だから他の人とかのこととか全く気配ってないとかって気にして、気かけてないとか、関心がない。思ってない。
Doesn't care, he's not concerned, just about himself.
自分だけ。
Jesus, Jesus in Luke chapter 16 gave us a parable about this rich man and Lazarus. Not the Lazarus who rose from the dead, brother of Mary and Martha, but this other Lazarus, right?
イエス様がルカの16章のところで、この金持ちとラザロ、の例え話を語ったでしょ。で、このマリアとマルタとマリアの弟のラザロとか違うラザロの話。で、ちょっと時間がないので全部読まなくて要約するだけ。We don't have time, I don't want to read the whole thing, but I'll just summarize here. But
there's this super rich man.
ものすごく金持ち人がいたんでしょうね。
And then in contrast, で、対比として見ると、
この貧しい、この、
出来物だらけのラザロがいた。And then there's this poor, it says, it actually says it's full of sores, he's begging, 物乞いでしたよね、ラザロが。He's a beggar, Lazarus. And they both die. で、二人ともいなくなる。And I'm going to really simplify this. だからもう簡単に説明するだけだけど、予約してるけど、ラザロは天に行った。金持ちは地獄。Lazarus goes to heaven, the rich man goes to hell. Actually, it says Abraham's bosom, Lazarus went to. Lazaro は、アブラハムの、どこだったっけ、懐かなんか書いてある。そしてアブラハムの懐まで行ったとか。Abraham's bosom is before Jesus died on the cross and brought everybody to heaven, everyone who died pre-cross went to Abraham's bosom. It was like the waiting room, right?
アブラハムの懐っていうのは、イエス様、その十字架と蘇りの前、信仰を持って亡くなった人は、アブラハムの懐に行った。で、イエス様が、十字架で死んで、そして、葬られて、その時みんな天国連れて行ったって、フィリピとかでも書いてある。I think it's in Philippines, it talks about that as well. But anyway, heaven and hell. で、天と、地獄でしたね。And this rich guy, he's in hell and he's suffering, right?
で、この金持ちは、大金持ちは、地獄にいて、ものすごい苦しんでる、もう苦痛。
And it says he sees Abraham in the distance. で、遠くアブラハムが見当たったね。見れる。And, I mean, he's suffering so much, he's like, Abraham, can you just dip your finger in water and just cool my tongue?
で、本当に苦しんでて、アブラハムに、水だけ、ちょっと一滴だけ私の舌とベロとかも冷やしてって聞いた。
And Abraham goes, oh, I cannot, there's this gulf between us.
で、アブラハムがこの大きな縁が間にあるから無理だよって。
And so, this rich man then tells Abraham, then, at least can you go tell my family? I don't want my family to suffer like me.
だから、その金持ちが次、そして後で、次にアブラハムに言ったのは、じゃあ私の家族にこの話してって、なぜかというとみんな地獄行ってほしくなかったから、自分のように。
And Abraham tells them, oh, they have Moses and the prophets, which represents the Bible, right?
で、みんなモーセとこの預言者がいるからって。自分でそういうことを聞くがよいって、アブラハムも言った。
They can hear from themselves from the Bible, 聖書からって。And then the rich man goes, no, you gotta send somebody to tell them.
でもその金持ちが、いや、そうじゃなくて、誰か警告するために、送ってって。
And Abraham said, if they're not going to hear from the Bible, from Moses and the prophets, they're not going to be persuaded, even if somebody rises from the dead, they're not going to believe in Jesus anyway.
で、最後にアブラハムが言われたのは、モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死者の中から読み返っても彼らは聞き入れはしないって、もうイエス様のこと。聖書があっても、もうイエス様とか奇跡的な話聞いても信じないよって。だから信じるその責任はみんなのものだって。
But it's interesting, this guy, he's suffering and he doesn't want the people closest to him to suffer.
でもこの人は苦しんで自分の家族とか関係ある人たち苦しんでほしくない。
You know, we all know, and I'm not saying this to make us feel guilty or to force anybody to do anything, but you ever think about this?
で、だからみんな強制的になんかやらせようとしてるとか、みんな後悔感じさせようとしてる。そういう、こういうためではない、この話は。でも考えたことある、僕もあるんですよ。
You know, you think about all the people you know that don't know Jesus, right?
例えば、まだイエス様信じてない知り合いとか友達とか家族とかいるでしょ。
Do we pray for them? Like, do we think like, I don't want them to suffer, man. I don't want them to go to hell. 地獄行ってほしくないでしょって考えて思ったことある?
Now, see, for Pharaoh, he shows up in, this is how bad it is. Pharaoh shows up in hell and he's like, ooh, at least I'm not the only guy here, and he's comforted, right?
だから、地獄まで行って、まあ一人ではなくてよかったって慰められたって書いてある。
But for us, do we think, well, I'm going to heaven, heck with everybody else.
でもクリスチャンとして、まあ少なくとも私天国行くから他の人どうでもいい、自分の責任があるからいいよって思ったことある?
まあ、正直言うと、ちょこっと、思ったことある僕は。わがままだからでしょうね。Out of selfishness, I've thought that before. I'm just gonna keep doing what I gotta do and whatever happens to everybody else, oh well.
だから僕やるべきことをしっかりやる。でも他の人、まあしょうがない。自分たち次第だから。
You know, I wanted to end with this story for a reason.
今日この話で終わりたかったって理由があるんでしょ、実は。
Pride. The problem here is pride. Out of pride comes selfishness. Out of pride comes self-satisfaction. Out of pride comes self-consolation.
ここの問題はプライドでしょ。プライドがあるから自己満足だけを願うとか。プライドがあるから自分にとって都合のいいことばっかりを考えるとか。
And out of pride comes things like selfishness and jealousy even and hate.
で、プライドがあるから欲張りとか利己心とか憎みとかも出てくるでしょ。
And here's God through his word telling us, here's Jesus showing us by his actions. Let's be humble.
で、神様が御言葉を通して、もうイエス様、自分のこの行動を通してみんなに伝えていることがあるでしょ?へりくだりなさいって。すべて私に委ねなさいと。すべての栄光を私に変えなさいと。
Surrender everything to me, give glory to me, be thankful,
感謝を持ってって。Right? How thankful are we? どのぐらい感謝してるの?みんなは。
How thankful are we? It's a simple question, man, but it's super convicting sometimes, right?
本当に簡単な質問。どのぐらい感謝があるのって。
Well, let me think about it. What did I complain about this week? I'm not thankful.
だから、先週何の文句が言ったんだ、僕は。もう文句してたら感謝がないでしょ。
The less thankful we are, the more prideful we are.
感謝の量とプライドの量って関わりがあるってみんな知ってるでしょ?感謝が少ない、感謝の気持ちが少ないためプライドがある。プライドが少ないための時、感謝がたくさん。
I think that's a big application for us today.
今日、ものすごい大きな適用があると思うんでしょ、ここで。
And this pretty much is going to end God's judgment on the surrounding nations.
でも周りの国々への裁きの話の終わりでしょ、これは。
What have we learned, right?
何を学びましたかって。
Well, you know, those who curse God's people, you're going to be judged. We learned that for sure.
神の民を呪われた、呪ったら神に裁かれて、それも分かったでしょ、イスラエル大事にしないと。
We need to treat Israel well.But pride's gonna be judged.
でもプライドが裁かれるんでしょって。
The Lord lifts up the humble and he casts the wicked down to the ground. Psalm 147:6,
詩編147:6, 主は心の貧しい者を支え、悪しき者を地面に引き下ろされる。
And of course, James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, he will lift you up.
そして最後にヤコブの4章の10節。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださる。
Whatever's going on, whatever we're dealing with, wherever we're at, if we humble ourselves and surrender to God, Don't do things your way. Don't make excuses for what we want to do, right? Rationalize justification, but God, your way. He'll lift us up.
だから何があっても今、自分の人生の中に、日常生活にも、何があるかわからないけど、何があっても、正当化することじゃなくて、言い訳作ることじゃなくて、神様に任せる、委ねる必要ってわかるでしょう。それはへりくだりなさいっていうこと。じゃあお祈りします。Let's pray.